みんなの才能研究所みんラボ、前回の続きです。どうぞお聞きください。
なんかさっきの全能性の話の定義から考えると、執着なくなったら怠惰なんじゃない、人間って。
確かに何
にもしてないじゃない。
そうなんですよ。その全マスターみたいな人って、
うん、
掃除をしてるとか食事の用意してる時にふと、あ、これ悟りかもみたいなのが何個も残っていて、
うん、
何もしてないっちゃ何もしてないですね。
うん、
それ何もしないと怠惰になるってのが分かってるから、
うん、
朝5時に起きるとか戒律みたいなのが多分あると思うんですけど、
うんうんうん、
そういう意味では人間は怠惰かもしれないです。
うん、そんな気がする。なんかやっぱ達成したい目標があればね、それに伴う行動っていうところに善悪ってやっぱつくんだけど、
うんうん、
明確に。なんか岡ちゃんの話を聞いてたら、どんどんね執着を剥がしていきたいっていうのは欲求としても存在してるから、で最後執着というものさえ考えなくなるというフェーズに入るんだよね、おそらくね。で悟るっていう状況だよね。
うん、そうそうそう。
うん、ってなるとやっぱ一見怠惰だな、それは。なんか怠惰って素敵じゃない。
うん、いや確かにそういう見方がありますね。確かに、
うん、まあ、怠惰になるとサービスリリースとかはちょっと程遠いかもしれないけど、もしかしたらそのサービスリリースした先にある怠惰は求めてて、
うん、
現時点では求めてないのかもしれないね。
あ、
起業家としての自分みたいなのもあるんじゃない、さっきのプロフェッショナルの流儀の話を聞く限り。
うん、確かになんかそうかっこいいじゃないですか、経営者というかリーダーっていうのは。
いや、かっこいいよね。俺もなりたいもんね。かっこいい経営者になりたいよね。
うん
うん、
っていうのが20代の前半に起こったことで、それを、まあ、2年前ぐらいに始めたってのはありますね。
うんうん、
ただ結構欲求が移り変わってる感じがします。そのかっこいい経営者からこう執着を剥がしていく感じになってます。
うんうんうん、ってことは岡ちゃんは何をしたいんだろうね。長期的にはそこに行くとしても、短期的にこの 2,3 年はどういう状態でいたいの。ちょっと何をしたいっていうと欲求っぽく聞こえるから、どんな状態が理想の状態なの、岡ちゃんにとって。
まあ、サウナの例が結構いいなと思って、
うん、
まあ、辛いことは起きるっていう前提で、それでもなんかみんなと一緒にやってる連携、人間関係のつながりとか感じつつ、
うん、
自分も整っている、内省を深めるとか、
うん、
執着を剥がしていくっていうのを実践しつつ、僕はそれが結構いい体験だったなと思うので、人にも整う体験を提供したいなっていうのはありますね。
うんうんうん、じゃあ直近の欲求はそこなんだね。
うんうんうんうん、
その欲求はじゃあやりきったら執着としていつか剥がしていくの。
ああ、そう、うわ、どうなんだ。やってみないと分かんないです。
そうだよね。そしたらやってみないと分かんないところまでは一旦やるしかないよね。
そうそうそう、
なんかやらなかったやらなかったで結果的に後悔しちゃったらね、執着にもなっちゃうかもしれないからね。
うん、
今日の回やっぱ面白いね。俺いつもさ、欲求ってなんだろうねってめっちゃある意味その執着を探しているからさ、みんなの、
うん、
今日執着を探さないっていうモードになってるのがすごい面白いな。
確かに難しいですよね。その最初のドライブしていく段階では欲求って必要なんですけど、徐々にそれが達成するか剥がれ落ちていくかっていうのを何回か繰り返します
よ。あ、ちなみにドライブするためには必要なの、てかドライブしなきゃいけないの、そもそも。
あ、
なぜドライブする必要があるの。
まあ、これはもう偏ってる前提で言うんですけど、
うん、
まあ、メディアに出る人たちって人一倍努力をして、
うん、
その結果出たサービスがいいものみたいな価値観ですね。
そっか、だから岡ちゃんにとっての価値観ベースやっぱそこに結構存在してて、
うん、
そのためにドライブする必要があるんだ。
そうっすね。
で最後剥がしていくっていうフェーズなんだ、岡ちゃんなりの執着の外し方の人生設計みたいな、結構そういう感じなんだね。
はい、
そもそも最後剥がすつもりでいるの、死ぬまでに。
そうっす。
そっかそっか、最初からはやらないんだね。
そうなんですよ。
ほら、究極今日からやめようってさ、あ、リリースする予定だったけどやめようって言ってさ、
うん、
自給自足にしようって言ってさ、ことも考えられるじゃん。
いや、そう、そこめちゃくちゃ悩んでるんですよね。
で、そういう人が逆にメディアに注目されるってケースだってあるじゃん。
確かに。
これが新時代の生き方なのかみたいな感じで。
うんうんうん、
で、え、 今日は気分じゃないので受けないですとかさっていう人かもしれないしさえ畑に来てくれれば喋りますがみたいな人かもしれないじゃん、執着がなかったら。
確かに
流れるように生きててさそ
う、
だからいろんな選択肢がある中で岡ちゃんは今その選択を取るっていうふうに決めたのか、うん、まだ決めきれてないのか、決めたのならグッドフィーリングなのか、そのあたりどうなんだろうと。
いやもう本当にその具の根も出ないっていうのは、
あごめんなんかそういうつもりで伝えたわけじゃないよ
それははい、あの分かっていて、
うん、
うん、自分が仙人みたいな人にちょっと憧れはするんですよ、
うん、
ただこれ邪魔してるのがあって、その一番の活動を阻害しているかなって思うんですけど、
うん、
人が怖いんですよね、
うんうんうん、
なんて言うんでしょう、傷つけられることを極端に恐れていて、
うん、
傷つけられないように社会的にメディア的に価値をつけなきゃっていう論理でやってるんじゃないかな、スタートアップとかを。
うーん、ってことはメディアに出ない方がいいんじゃないなんでメディアに出たいんだっけ。メディアに出れば必ず傷つくと思うよ、
うん
うん、いろんな声上がるからね、有名になればなるほど。
うわー、
俺も人怖くて、
うん
うん、繊細だからメディアに出る必要ないんだけど、
はい、
僕は繊細を乗り越えてでも成し遂げたい目標が存在してるのね、
うんうん、
自分が傷ついてもやると決めているからやるんだけど、
うん、
目標がなかったら絶対やらない、裏でずっと生きる。
確かに、
うん、
あでそれで言うと結構タカチンと一緒な感じで、
うん、
まあ、自分が傷ついてでもいいものがあるから広めるためにメディアを使うっていうのはありそう、
うん、
なんでだろうっていうのはちょっとまだ分かんない感じですね。
じゃあ傷つくこととトレードオフでもそっちを行きたいな、
うん、
うん、まあさらに言うと安堵の理論もあるから、傷つかずにそれをできる方法ってないかなっていう発想もしてみるのは面白いかもしれないね。
確かに、
うん、メディアには出るがエゴサはしないちなみに俺はあんまりエゴサしたくないんだけどしちゃいます。
あ、僕もしちゃいます。
わかるね、わかるわかる、しちゃうんだよね。ただ気持ちが高まってる時しか見ないようにルールとしてしていて、
うん、
ネガティブな気持ちの時に見るとだいぶ傷つくので、
うーん、確かに
そういうケア方法はしてるけど、
うん、あ僕もその多分人より繊細で傷つきたくないで、タカチンもそうっていうので、
うん、
じゃあなんで傷ついてでもそれをメディアに出たいみたいなのはどうして。
あ、これは2つの欲求があるんだけど、明確にこれ内なる欲求と外なる欲求で、
はい、
内側の欲求で言うとね、すごいしょうもない欲求なんだけど世の中的に見たら俺にとってはすごい大切な欲求で、
うん、
やっぱりすごくね自分の中で劣等感がすごい存在してて、
うんうん、
この劣等感っていうものは何なのかって言うと、やっぱ過去の本当に底辺だと思ってた、その学力もスポーツもコミュ力も何においても底辺だと思っていて、でそこに対してバカにされてるって常に感じちゃってたのね、他人から、
うんうん、
それを、バカにされないほどのちゃんとした人になりたいっていう欲求がまず一つある。
いやめっちゃわかりますそれ
で、それをようやく最近は無意識レベルでも自分の信念さえ持っていればあんまりバカにされないっていう状態が増えてきたから、
うんうん、
あの今まではね意識しないと墓穴掘ること言うとか、
うん、
全然ロジック通ってないねとか詰められたりとか、
うん、
いろんなことで責められるってこともすごい傷つくできたんだけど、
うん、
今だったら無意識レベルで発動できる、出すことができるから、
うん、
ほぼ解決できたのね。で今度次に外の欲求は何かっていうと、僕はその人の可能性を最大限にしたいっていうものを持ってるの、コアのバリューとして。才能を通してそれをやっぱ実現させたいんだけど、なんか自分にとってその才能っていうものがとても人生の中で一番の課題だったし、
うん、
人を通して自分を知ることもできるし、
うん、
社会としてそういう状態ってどんな状態なんだろうっていう興味がすごい湧いてて、
うん、
人のポテンシャルをなんか狭める行動を結構比較的僕はされてきたので、
うん、
それは自分のせいでもあり他人のせいでもあり環境のせいでもあるっていう、あえてせいって言ってるんだけど、
うん、
これは多分この3者が才能という視点を持っていたらもっとポテンシャル上がったなって思ってて、でそのためには社会も、才能という思考をインストールしてほしいんだよね。
うん、
別にこの思考を使わなくてもいいから選択肢として持っといてほしい。 ロジカルシンキングかのように、クリティカルシンキングかのように、才能シンキングというものをちゃんと持っといてほしくて、社会の中に、
うん。
で、その選択を取っている人は、この世の中にいるという事実も知ってほしい。
なるほど。
で、そういう状況が分かったら、こういう才能を生かしたいとか、才能を生かせてなくて、ただ僕はもっと才能を生かしたら可能性があるのに、なんで誰も買ってくれないんだって悶々としてる人たちの可能性を潰さずにいられるから、
うん、
なんかそこに対しては自分の中では使命感がすごいあって、
うん
うん、根拠のない使命感を自分はすごい持ってるからやってる。まあ、それによって多分自分の傷を癒してるのかもしれないって問いもあったんだけど、
うん、
最近はもう結構ね、癒されてて、どちらかというと勝手なおせっかいな人みたいな状態になっていってて、おせっかいな生き方もいいんじゃないかなと思って、
うんうん、
それで今こういう風に生きてて、でさらにどんどん前に進むことによって、
うん、
才能のサービスを展開したりすることもできれば、
うん、
どんどんその人に貢献してちゃんと自分が好きなことで貢献してお金をもらうっていう経験もできるじゃん、
うんうん、
そうするとそのいただいたお金で今度研究にお金を使えて、その研究のおかげでまたさらにサービスや人への価値の提供がブラッシュアップされるという、こういう社会循環を作ることで自分の目標ももっと達成できるから、そのためにはメディア露出が絶対重要なんだよね。
なるほど。
っていう風に考えていて、その2つの自分の内なるものと外に対する発信のもの、どっちも自分のためなんだけどね、なんだけど、まあ、内と外で捉えるとそういう欲求が存在してて、
うん、
人に対して繊細だし恐れを抱いてるけど挑戦すると決めきってるって
感じ。わー、なるほど。なんか本当に一言で言うとすごい共感をしたっていうところで、みんなもめっちゃいいなっていう思う理由は何個かあるんですけど、それの共通項が多分その過去否定されたりとか、
うん、
そう自分がダメだみたいなのが結構似てるから、話す内容がフィットする感じが今こう言語化されたし、まあそれ自分の場合はまだ傷を癒せてない感じは、まあ20代やっと後半なのでこれからなるんでしょうけど、癒しきれてないけどそれを超えてあるのかなっていうのを一つ思いました。
ありがとう、なんか共感してくれてまあでも傷の癒しはあるかないかはね、本当に本人次第しかわからないけど、
うん、
なんかある方とセッションしてて俺もそれを気づかされてたんだよね、なぜタカチンさんはいろんな人の才能セッションしてるんでしょうかと、
うん、
それは人のセッションを通してタカチンさん自身の傷を癒したいからではないですかって言われた瞬間にぐさってきて、
うん、
うわーってなった俺人に対して何か変えたいとか言ってるくせに自分のためにめっちゃやってたんだなって思って、
うんうんうん、
そういうケースはあるよね、
うん、でもそれ自分の欲求を生かしながら周りの人も喜ぶっていうのが良さげですよね。
まあそうだね、なんかその才能を使う上では欲求って必須条件だから、
うん、
執着とまた全然違う概念になってしまうけど、
うん、
これ俺の価値観だからごめんね、全然違う人たちの価値観で否定されちゃうかもしれないんだけど、生きている以上欲求はやっぱり生まれてしまいそうだから、
うん、
一旦諦めて欲求って最高って思って生きることにしてみてる、
うんうんうん、
で欲求って最高って思った後にその欲求に紐づく自分なりの、あの生き方っていうものが才能発揮のさせ方だと思っているから、
うん、
そういう生き方をしてみたいなっていうふうには個人的には思ってる。
うんうんうん
うん、
そうですね、そのお坊さんとかも欲求がなくなったわけではなくて、
うん、
欲求と体をつながるのを一時的に断ってるだけらしいので、
あ、そうなんだ、
欲求は出てきて、あ、まあ置いとこうみたいなのを訓練してるので、
うん、
まあ確かに本当に欲求はなくならないですし、使えるもんは使った方がいいなと。
そうだね、やっぱりなんかその生存的な欲求ってすごい人間ってずっと根源的にあるじゃん、
うん、
であともう一つやっぱり生殖的な欲求も存在してて、
うん、
あの生存欲求っていうのはお金がないと死ぬ、仕事がないとお金がないからそれも生存欲求に近いし、あとは健康面もそうだよね、
うん
うん、人間関係も危険を脅かされたりするよね、排除されたりとかっていう、
うん、
で生殖的な欲求は純粋にあのモテたいとか、
うんうんうん
うん、そういうのなんだけど、恋愛とか美容とかね、
うん、
なんかそういうものをみんな持ってるかなと思ってて、
うん、
意外とそこはなんか社会的な動物の上では防げようがなくて、
うん、
なんかある程度お金と人と安心となんか人生の生き方みたいなところに安住しないと落ち着かないんじゃないかなと俺は思っていて、 かもしくはそれを求めずに究極受け入れてしまって、
うん、
そういうもんだよねっていう、人生ってそうだよねって達観するみたいな、
確かに
そういうパターンもあるかなと思ってるんだけど、
うんうん
うん、なんか俺はその欲求って幸せだなってやっぱ思う、すごい、
うんうんうん、
俺はって言って価値観をつけてるわけじゃないんだけど、
いやいやいや、
うん、
ここは本当に人次第ですよね。
あ、めちゃくちゃ人次第だと思う。これこそ価値観だよね。
うん、
うん、
確かに。まあそのメディアとかに出るのはそう欲求が強い人、なんか発するエネルギーがある人たちが多いからちょっとかっこいいなってのはなるんですけど、
比較的そうだよね。
うん、
ただ全く欲求がない人もメディアに注目されやすいんじゃないかな。面白いじゃん、なんか奇抜でメディアってほら面白いから出すじゃん、
うんうんうんうん、
PV 稼げるから出すじゃん。だから逆張りで生きてみたらいいじゃん欲求捨てて生きてみましたって言ってなんかブログ始めて僕は、まあ、僕あの職も失うしご飯も失うし仲間も失ってしまうかもしれないけど無責任なこと言えないけど
いやそうですね、それがまあ出家って感じですからね。
うん、仕事はなんか人のことを受け入れるってことを仕事にしたらいいんじゃない。
あ、ただ聞くだけみたいな。
そう、ただ聞いて受け入れますって
面白そう。
うん、
うん、確かに確かに。
ヨッシーとかなんかやっぱ近いよね、受け入れてくれるもんね。完全受容するじゃん。
いやそれでかいっす
ね。ね、なんか心がこもってる完全需要だよね、うん、俺あそこまで意識的にやろうと思えばできるけど、そうやって心こもってないから無意味じゃん、
うんうんうん、
もう彼は本当に無意識レベルで大丈夫だっていう感じが
すごい確かにそれ常にやってますよね。
やってるよね。
ああ、それだな、
うん、だ完全需要してるから比較的自分のことも需要できてると思うし、
うんうん
うん、もう社会の見え方とかそういうものにも拘束されないで生きてて、でかつ生きていけてるじゃん、ヨッシーって。
うんうんうん。
うん、あの、岡ちゃんの発動条件っていうのは何なのだろうかっていうのもあったんだけど、多分岡ちゃんの中に、その、確信たる生き方みたいなとこと、タイミングみたいなのが見えたら、それは見えると思ってて、
うん、
それが見えないと、やっぱり発動条件は見えないかなって、今日はちょっと思っていて。
うんうんうん。
うん、発動条件ごめん気になるかもしれないんだけど、どっちかっていうとこの直近どういう生き方したいのかなっていうの方が多分今日の話を踏まえて得意な内省をするのが一番解決に向かうんじゃないかなと。
そうですね、やってれば見つかるはずなので、
うん、
直近で言うとアプリはリリースして、
うん、
まあリリースしただけだと全然誰も知らないので、
うん、
広告を使ってどうこうみたいなのはあんまり考えてなくて、
うんうん、
まあなんか人と会ってその人がいいなと思ったらやってほしいなっていう、そういった場所を深いコミュニティというか、
うんうん、
そういったものをやっていきたいなと思ってるんですが、そこをまだまだ見つけきれてない感じですね。
まあ一人ずつね共感者を増やしていけば成り立ちそうだよね。
確かに。
あの里島さんがさコミュニティの本出されてらっしゃって知ってる、
はい、
コルクの里島さんが We are lonely なんとかっていう、
うんうんうん、
あ We are lonely but not alone っていう、
お
これすごく良かったんだけど、やっぱり一人一人自分のことに共感してくれる仲間たちをどうやって出会っていくかっていうのが最後生き残るコミュニティなんじゃないかっていう、もうちょっとごめんあのちゃんと要約できないんだけど、そういうようなことが書かれていて、
うんうん、
今の岡ちゃんの広告を使わないっていうところに関しては一個の成功法かもね。
ああなるほど、
うん、僕もやっぱこの本あの読んだ時にみんなぽにもコミュニティが存在してて、
うん、
まあ、あの有志でみんなやってくれてるんだけど、もう少し僕はやっぱ深く知ってみたいなって最近すごく思うようになって、
うんうんうん
うん、ちょっと行動が伴えてないんだけどね。でもなんかそういう活動って本当に思いがあるならやるだろうなって自分の中で感じて、
うん、
うん、ちょっと最近考え始めてるけど、やっぱりコミュニティって楽しいよね。気づかされるしね。
そうなんですよ。
うん、
でなんかそのバーをやりたいみたいなのすごいわかるんですよね。その、
ああ発信見てくれてありがとう。
偶然起こる出会いみたいなのも結構いいなと思いつつ、
ちなみに9月のね中旬ぐらいからおそらく週1回のバーがスタートしようと思っていてまだこれ何どこにも行ってないからこれが初めての伝達になっちゃうんだけど場所は抑えたのであといつからタイミング始めるかっていうのと現実的に始められるのかっていう計画を詰めて大丈夫だったらやります。やっぱそこでコミュニティはすごい活性化してくるんじゃないかなと思ってて、そこのバーに来たい人だけのコミュニティとかっていったものは僕は形成していきたいなって思ってて、リアルな場所があるとね集まりやすいからね。
そうですか、チャットとか文字って結構難しくて本当に伝えきれないものが、文字は特に多いなっていうのを思っているので、そこをリアルで会うと攻撃はしてないけどこう突っ込んでくれてるなとか、そういった、ね、コミュニケーションも割と好きですね。
いいよね、いろんなセンサーで会話できるからねリアルって、
そうですね。僕が直近ちょっとやりたいのはリトリート、最短1日長い人は2週間ぐらい本当に別の場所に行って、まあ、デトックスっていう言葉が合ってるか分かんないですけど、まあ、非日常の体験をできる場所、それを、まあ、僕は瞑想する場所みたいなので、ただ瞑想するみたいな日でもいいし、サウナも使えるし、あと糸島にドイツから帰ってきたお坊さんと1年間一緒に住んでたので、そこにお坊さんと一緒に座禅をするみたいな体験もできたり、糸島あの畑があるので、まあ、農業しながら内省を深めるみたいなのも結構やりたいが、こうリソースがアプリとリアルとか分散しちゃって、さっきのちゃんと計画しないとなっていう感じですね。
やりたいなら絶対やった方がいいよ。俺もめっちゃリトリートやろうと思ってるから、いつかでリトリートコラボレーションできるかもしれない。もう絶対リトリート楽しいから、なんかリトリートも何回も行ってて、それこそヨッシーともリトリートでねパラオに行ってるしやっぱリトリートってなんかなんて言うんだろうね、あれすごいことが起きるよね。なんか、リトリート行ってれば大体解決みたいなところもあったりするじゃん。そこまで言うと大げさかもしれないけど、頭が変わるからさパシンと、どこでやるか誰とやるか何をやるかによるんだけど、すごい非日常って素晴らしいよね。今日はあの発動条件っていうところまではいかなかったけど、岡ちゃんの中にある人生の選択っていうところが、もし選択肢が増えたなら、その中でもう一回改めて岡ちゃんの中で内省して、なんか人生のヒントにつながったら嬉しいなというふうに思いました。
確かにめちゃくちゃヒントありました。
僕もすごいなんか今日の会話を通して自分の人生もうちょっと俯瞰的に他の選択肢も含めて考えてみるっていう機会を得られたから、ありがとう。
いや、こちらこそありがとうございます。
じゃあそんな感じで今日の収録はこの辺りで、
はい、
終わりたいと思います。岡ちゃん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。